こんにちは、もとです。
こんにちは、山西です。
今回は、
はい。
4ヶ月で月収20万突破された山西さんに、お話を伺ってみようと思います。山西さん、はい、よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いします。
はい。では、早速質問させていただきます。
はい。
一番初めに、アフィリエイトを始められたきっかけっていうのは、何なんですかね。
ですね。
はい。ま
あ、そう、いろいろあるんですけれども。
はい。
今、僕は大学4年生なんですけど。
はい。
大学1年からまあ3年まで。
はいはい。
アルバイトしてまして。はいはい、で、その3年間で、まあ結構アルバイトの中でも自分で言うのもあれなんですけど、まあ一番上のポジションまで行ったんですね。
はい。
で、まあその、まあ、自分で言うのもあれですけど、そのお店にいなきゃいけないぐらいの立場なのに、
はい。
まあ、ちょっと時給が780円っていう結構残念な結果なんですよ。
はいはい。
で、まあ、週5とかで働いても月10万円とかで。
うん。
で、まあ、それで、その、自分の労働時間を、まあ、切り売りしててもしょうがないなって思った部分が、まあ、まずありますね。
はいはいはい。
あと、そのアルバイトとちょっと関係するんですけど、
はい。
そのアルバイト先の店長が、
はい。
まあ、僕、ものすごく仕事ができる人だったんですよ。
はいはい。
で、まあ、今までいろいろアルバイトしてきたんですけど、その人は本当にすごいなっていう感じで、
うん。
まあ、一人で本当二人分働くってこのことだなっていうぐらいよく動くんですよ。
はいはい。
でも、それでちょっと、アルバイト先の、まあ、打ち上げ的な飲み会の時に、
はい。
ちょっと店長が酔って言ってたんですけど、
うん。
まあ、こんなに仕事をしてるのに、
うん。
まあ、30歳で、まあ、月収はちょっと25万円だし、
はい。
で、上の社長の人に、お前は高卒だから、もう、それ以上は多分、あんまり上がれないから、期待するな、みたいなことを言われちゃったみたいな。
はいはい。
そういうのも見て、社会って厳しいなって思ったのもありますね。
ああ、なるほどですね。
で、まあ、そういう背景があって、
うん、
3年生の後半から就職活動を始めたんですけど、
はい。
まあ、自分、いまいちちょっと何がしたいのか分かんないなって思ったのと、
はい。
まあ、その、正社員で働いてもやっぱり、まあ、全然、生活費ぐらいしか稼げないなっていう現実を知って、
はい。
で、そこで、まあ、前からちょっと、チラッとはしてたアフィリエイトに興味持ち出しました。
おー。なるほどですね。で、はい、そのアフィリエイト始められたのはいつでしたっけ？
ですね、2011年の、
はい、
まあ、1年前ぐらいですね。3月、4月ぐらいに、
はい、
ちょっとずつネットで調べ始めて、
はい、
ちょっと自己流でブログ何個か作ってみたんです。
はい。
で、ちょっとアマゾンのリンクとか貼ってみたりとかして。
はい。
で、僕ちょっと本とか好きなんで割と。
はいはい。
まあ本、アマゾンってやっぱ本が有名じゃないですか。
はい。
リンクとか貼っとけばちょっと売れるかなみたいな。
うんうん。
感じでやってたんですけど。
はい。
まあ本当にアクセスも来なくて。
うん。
クリックしてくれる人が本当に月に2とか3とかで。
はいはいはい。
これ自己流でやっててもしょうがないなって感じで始めたのが3月、4月ぐらいですね。
それが、半年前ぐらいですか？
そうですね、半年前ぐらいですね。
はいはいはい。で、何か教材を買われたと。
そうですね、はい。まあ、教材買ったのは5月ぐらいですね。
はいはいはい。それが、ワンデイアフィリエイトですか？
はい、5月に購入したのがワンデーアフィリエイトです。
はい、もう販売終了してるやつですよね。
そうです。
はい。
その時、ちょうど販売終了のがたくさん流れてて、
うん。
で、ちょっと焦って購入したんですよね。
ああ、なるほど。そういうことだったんですね。はい。はい、で、そこからですね。
はい。
1日どれぐらいのペースで、作業されたんですか？
まあ、学校ある平日はですね。
はい。
1日3、4時間ぐらいで。
はい。
で、休日は、ま、やる気があれば、8時間とか、9 ぐらいやってましたね。
お
月にだいたい100時間ぐらいですかね。ちょっと学生なんで、はい、働いてる方とかよりは時間あったのかなって思います。
基本量産アフィリエイトですよね、ワンデーっていうのは。
あ、そうですね。
はい。で、多分無料ブログをどんどん作っていくと思うんですけれども。
はい。
だいたいそれはどれぐらい作られました？ 1 ヶ月ぐらいで。
1ヶ月で、最初の月は1日1個ぐらいのペースで。
はいはい。
だいたい30個とかで。
うん。
で、次の月ぐらいから少し慣れてきてペース上げ始めて。
はい。
だいたい1月に100弱ぐらい作れるようになってきましたね。はい。は
い、どれぐらいの時から、報酬が上がるようになってきました？
これはちょっと嫌味とかじゃないんですけど、
はい。
初めてブログ10個ぐらい作ったところで、
はい。
1本ぐらい売れちゃいまして、
はいはいはい。
もう本当に最初の1週間ちょっとぐらい。
お
ー。で、はい8000円発生して。
はいはいはい。
ちょっと調子に乗りました。これはいけるなってちょっと調子に乗りました。
はいはいはい。
はい。
なるほどですね。もうそのままトントン拍子で上がってきましたか？収入っていうのは。
いや、実はですね、その最初の8000円が結構まぐれだったらしくて。
はい。
最初の5月はそれ1本で終わりまして。
はい。
で、6月も最初の方、報酬発生しなくて、
はい、
まあ1ヶ月ぐらいそれ1本でしばらく発生しなくて焦ってたんですけど、
はい、
まあ、ブログの数増えてくるにつれて、
はい、
50個ぐらいあたりからですかね、
はい、
まあ、ポロポロと売れるようになってきて、
はい、
初めて、2ヶ月目で4万円いきました、はい、
おその時はだいたい150個ぐらいですか。
6月の終わりで確か130とかだったと思います。はい。
基本的にワンデーとかだったら、ヘラ、ヘッジじゃないですか、あれ。
そうですね。
ヘラでいったんですか、全部。
最近はちょっと応用しだして。
はいはい。
3ページとか5ページのも作ってるんですけど。
はい。
最初の2ヶ月までは、うん、そうですね、1ページのしか作ってなかったです。
あー、なるほどですね。で、そのままずっと作り続けて、
はい。
行ったと。
はい、今はもう400ぐらい、400、もっとあるかな、500とかあるかもしれないです。
はいはいはい。
はい。
そうですね、僕もそれぐらい作りましたから。
そうですね。
行きますよね。
はい、行きますね。
それぐらい作ったら、まあ、これ情報商材、その山西さんは、
はい。
情報商材の方、非稼ぐ系のですね、情報商材をやられてるんですけれども、
はい。
まあこれ物販でも同じことなんですけど、
はい。
物販でもそれぐらいあれば行くんですよね、結局。
そうですね。まあ僕は物販ちょっとやり始めたばっかりなんで、
はい。
まだ何とも言えないですけど、
はい。
情報商材よりは売れやすいんじゃないかなと思うんで、
売れやすいです。
あ、そうですか。
はい。まあ、どっちもね、メリット、デメリットあるんですけれども。
はい。
うん。情報商材は、報酬単価が高いけど、やっぱり売れづらいじゃないですか。
はい、そうですね。
その分、やっぱり物販は、まあ、報酬単価が低いですけれども。
はい。
やっぱ売れる数っていうのは、情報商材よりも、はるかに、
レイヤーはるかにですか。
まあ、当たればバーっと売れますからね。
例えば最高でどんぐらい売れましたか？
一日に何十件とかですよ。
ああ、すごいすごいですね。想像つかないですね、まだ。
ダーッと売れていくっていう感じですよね。ただ、
はい。
報酬単価低いんで、やっぱりアマゾン楽天とかだったら。
ああ、そうですよね。
なので、そう考えたら、物販だったら A8 とか、
はい。
A8B とか、
はい。
の商品をやる方が稼げるとは思うんですけどね。
ああ、なるほど。
なので、 山西さんは、ネオソンバトル購入してくださったんですけれども、
はい。
やるときは、
はい。
もうアマゾンとか楽天とかはいいので、
あ、すっ飛ばして大丈夫ですか？
まあ、早い段階で A8 とか、
はい。
電脳卸とか書いてるじゃないですか、あれって。
はい。書いてありますね。
あれやってください。
あ、わかりました。
はい。普通に A8 とか電脳卸だったら、
はい。
報酬単価結構高いのが多いんですよね。
あ、
それ
そう
か、
なんですか。
情報商材に、引けを取らないぐらいの、
あ、じゃあもう5000円とか。
5000円もありますし、1万もありますし、3万とかもっと高いのもありますしね。
ああ、そうなんですか。あ、すごいですね。
まあ、そういうのを狙っていけば、やっぱり報酬は伸びやすい。
あ、いや、ガンガン狙ってきます、じゃ
はい。そうですね。結構、ネオノンバトルやられてる方で、
あ。はい。
ずーっと楽天とかアマゾンに固執する方が多いんですよね。
あ、そうなんですか。
そうです。いつもサポートさせていただいてると。
はい。
でもなんか、どんどんさらに上行けばいいのになって思ってるんですよね、僕は。
あ、やっぱアマゾンとか楽天だと限界が来ますか？
限界っていうか、まあ、稼げないことはないんですけれども、
はい。
よりも、で、1件打って、報酬が50円と、1件打って5000円のであれば、全然違いますよね。
あ、そうですね。労力が全然違いますね。変わってきますね。
バーッと売れるって言ってもね、20件売れても50円だったら1000円じゃ
ああ、そうですね。
ないですか。5000円のね、1件売れるのとどっちの方が早いのって言ったときに、5000円の1件売る方が簡単やったりするんですよね。
や、そうですね。報酬単価は結構大事ですよね。
だから、報酬がなかなか伸びないって言ってる人は、報酬単価が低いやつを狙いすぎてるっていう可能性は一番高
ああ、それあるかもしれないですね。はい。
だから、稼いでる人って、
はい。
数を売ってるっていうよりかは、
はい。
報酬単価が高いのをやってるから稼げてるわけで、
まあ、そうですね。はい。
そこが結構大きいですよ。だから僕、物販とかで、ね、いいやつとかやったら、報酬が1万とかあるんですよね、普通に。
ああ、美味しいですね。
美味しいですよね。それ
はい。
が、1ヶ月に何本も売れるわけですよ。
ああ、めちゃくちゃ美味しいです
め
ね。
ちゃめちゃ美味しいですよね。
はい。
はい。で、一つのブログで。
ああ、超美味しいですね。
超美味しい。そういうのをたくさん作っていけば、
はい。
稼げて当然だろうなっていう。
はい、参考にさせていただきます。はい。
次、物販やるときは、報酬が高いっていうところを狙ってください。
わかりました。ちょっとアマゾンやろうかと思ってたんで。
アマゾン
はい。
やってもいいんですけど、まあ、ね、トップアフィリエイターが参入しないんで、あんまり。アマゾンの家電とか、
はい。はい。
あ、ここら辺、まあ、初心者の人はそれやったらいいと思うんですね。はじめ、報酬が、ね、ちょっと報酬上げるために、
ああ、そうですね。
と
な
か、
るほど。
たらいいと思うんですけどね。ゲームとかも売れるんで、
ああ。
やったらいいとは思うんですけど、もう、山西さんがやるレベルではないですよね。
あ、そうですか。
もう、バックグラウンドに400個、500個の、ね、ブログを持ってるんであれば、そうですね。もう次のステージ行くところですからね。
あ、わかりました。はい。ありがとうございます。
その山西さんが、
はい。
稼げるようになったきっかけっていうのは何なんですか？
稼げるようになったきっかけですか。さっきも言った通り、割と早い段階で報酬発生したんで、まあ、きっかけとも言えないですけど、やっぱり、その自分がこの方法いいなって思ったやつに、一点集中するのがやっぱり大事なのかなっていうふうに思いますね。アフィリエイトの手法って結構いっぱいあるじゃないですか。 元さんがやってらっしゃるような、まあ、メルマガとブログと連動させて、
はい。
情報商材売ったりとかっていうのもありますし、
はい。
はい、まあ、僕みたいにサイトたくさん作るのもありますし、
はい。
あとは、物販でも、なんだろう、ブログを更新しながらやるようなやつと、
はい。
ペラサイト作ってどんどんどんどん次行っちゃうっていうのも、まあ違うと思うんですよ。
はい、はい。
それを、こういろいろ手出そうとすると、
うん、
ちょっとわけわかんなくなっちゃって、ちょっとアフィリエイト嫌いになるのかなっていうふうに思いますね。
まあ、
僕がやっぱ良かったのは、その、ワンデーアフィリエイトなんですけど、それだけをやったっていうのが、
うん、
まあ、一番良かったのかなって思います。
はいはい。それは途中、
はい。
すごい、モチベーションとか落ちるときってあると思うんですけれども。
あ、そうですね。はい。
それはどうやって維持されました？
モチベーション落ちたときですか？
はい。なんか作ってるけどなかなか報酬上がらないし、本当にこれでいいのかなって思うときってなかったですか？
ああ、100個作るまでは、
うん、
とりあえず何も考えないで作ろうって決めたんですよね。
はい。
で、100個作る間に、まあ割と売れ出したんで、で、まあその後もモチベーション落ちるときあるんですけど、
はい。
ちょっと2、3日休憩してる間にポロッと1個植えたりしたら、
うんうん、
よし、また頑張ろうみたいな。
ああ、そうですね。
はい。
はいはい。
そういう感じですね、はい。
その今、その山西さんの状況でですね、
はい。
まだ稼げてない方ってたくさんいると思うんですけれども、
はい。
どうやれば、まあ、稼げるようになると、思いますか？
そうですね、難しいですね、その質問は結構。
そうか。
まあ、そう、どうすれば稼げるとか、僕言えるような立場かどうかってちょっと思ったんですけど。そうですね。まあ、量産のアフィリエイトだと、
はい。
まあ、結構価値のないサイトをたくさん作っていくみたいな、勘違いする人いると思うんですけど。
そうですね。
僕は結構、ページ数は少なくても、
うん、
できるだけ消費者がこれ買うとき何考えるんだろうっていうのをできるだけ考えるようにしてますね。
はいはいはい。
それをやっぱり意識しないと、
うん、
まあ、サイトに来てももらえないし、
うん、
自分の文章、コンテンツも見てもらえないし、
うん、
って感じだと思いますね。
あ、すっごくいいこと言われましたね、今。
いや、まあ、それやっぱやってないと売れないと思うんです。
はい。
そうですね。なんか、例が、僕、バストアップの商品を結構売ってるんですね。
はい、はい、はい、はい。
男なのに。
いや、売れますよね、あれ。
はい。
はい。
で、インフォトップで、
うん、
まあ、インフォトップ全体のランキングで常に、上位に入ってるバストアップの商品ってまあ二つぐらいあるんですけど。
はい。
まあ、あえてどっちを売ってるとは言わないんですけど。
大丈夫です、大丈夫です。はい。
まあ、その商品は本当に売れるんですけど。
はい。
まあ、ライバルが結構めちゃくちゃ多いんですね。
うんうん。
商品名単体でいくと。
はい。
もう結構すごいアフィリエイターがいるような感じでして。
うんうんう
ん、
はい。
まあ、初めて2、3ヶ月のちょっと自分じゃ全然 SEO は立ち打ちできない感じだったんですよ。
はい。
で、そこで、まあ諦めないで、
はい、
まあ、どういう人がこういうの買うのかなって結構考えたんですよ、その時。
はいはい。
で、それと結構バストアップいろいろ調べると、
はい。
いろいろバストアップにも悩みの違いがあるらしくて、例えばすごいバストになるような脂肪もない痩せ型の人、
はい。
が困るバストアップもありますし、
はい、
あとは、お母さんになって、
はい、
お乳あげて、
うん、
で、胸がしぼんでしまったのをバストアップしたいっていう悩みの人もいるんですよ。
はい、
で、そういうのを、
はい、
結構細分化していくと、
はい、
例えばバストアップの商品名と痩せ型でキーワード作ったり、
うん、
あとバストアップの商品の名前プラス、 産後とか授乳後みたいな、キーワードで狙うと、結構簡単に上位表示できたりとかして、で、アクセスは本当に1日1とか2ですけど、それで月に2、3本売れますし、まあ、そういうふうに結構消費者が何考えてるかって考えるのが、大事かなって思います。はい。
はい。もうそこが全てだと思います。
はい。ありがとうございます。
もう教えれるんじゃないですか？
いや、そんなことないですよ。
そうです。結局、
はい。
なんか、ね、教材を買って、
はい。
商品名プラスなんとかでいけみたいなの書いてたら、
はい。
訪問者の気持ちを考えずに、はい。それだけでやる人がいるんですよね。
ああ、あれですか。評価とかレビューとか。
うん、そう。
はい。
それは稼げないですからね、それじゃ。
そうですね。たくさんありますしね。
うん。みんながそれをやるんで、
はい、
その時に、やっぱり、訪問者のことを一番考えれる人。
はい。
うん、やっぱりそういう人であれば稼げるんではないのかなって僕は思うんです。
あ、僕も、いや、それは同感です。
そうですよね。
はい。
だから、この音声を聞かれてる方が、もし、ね、訪問者のことを考えずにただやみくもに作ってたと思われるのであれば、一旦冷静になって、商品のことをまずしっかり調べてですね、何を求めているのかっていうところですよね。それでキーワードっていうのが出てくるので、
はい、
そこをしっかりもう一回考え直してもらいたいところかなって思いますね。
そうですね、大事ですね。
はい。じゃあ、ちょっと次の質問行かせていただくんですけれども。
はい。
今後はどういう感じで山西さんは展開していこうと思ってますか？
そうですね。これは、この後ちょっと、元さんに聞きたい質問でもちょっとあるんですけど。
はい。
はい、今自分で考えてるのとしては、僕まだブログしか作ったことないので。
はい。
売れてる商品はやっぱり、これからサーバー借りて、ドメイン取って、HTML サイト。
はい。
に挑戦して。
はい。
と安定的に稼げる基盤っていうのを作っていこうかなって考えているのが一つと。
はい。
あとは、ちょっと、ペラサイトですか。まあ、5ページぐらいのサイトはちょっと慣れてきたので。
はい。
少し大きめのキーワードを狙うような大きいサイトを作るっていうのも並行してちょっとできないかなって。その二つを今考えてます、
ね。なるほどですね。今僕がやってるような、情報商材レビューみたいな感じはあまり興味ないですか？
興味ないわけではないんですけど、まあ、読者さんと結構コミュニケーション取る必要があるじゃないですか。
はい、はい。
で、一応大学卒業するまでは、ちょっと学校が忙しいのもあって、
はい。
丁寧に対応したりとかっていうのが毎日できないんで、
はい。
そういう意味ではまだできないかな。興味はあるんですけど、
はい、はい。
優先順位としてはまだ低いです。はい。
なるほどですね。
はい。
はい。
いやまあ、元さん、ライバルとして強そうなんで。
いや、そんなことないですよ。ね、全然こっちの世界でも、もう実績、初めに作ってたら、すごい参考はしやすいかなっていうのは思うんで。
あ、そうです。元さん、そうですよね。最初、物販でやってって感じですもんね。
そうですね。
はい。
まあ、なんていうんですかね、コミュニケーション取れるのって、この情報商材アフィリエイターしかないので、
はい。
そういう面では面白かったりもするんですけれども、
はい。
はい。僕はちょっと今、今後は物販に力入れていこうと思ってるんですけどね、さらに。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、すごい楽しみにしてます。どういう話もたくさん聞けたらいいと思います。
はい。そうですね、なんかよくね、最近セミナーとか行くんですよ。セミナーとか飲み会とか。
ああ、メルマガでよく書いてますよね。はい。
はい、じゃあもうね、化け物がたくさんいるんですよね。
ああ。 はい。毎月数百万みたいな感じですか。
そうですね。え、まだ数百万なの？みたいな。
ああ、化け物ですね。はい。
なんか1000万とか月。
ああ、すごいですね。
もうゴロゴロいるんですよね。表に出てこないんですよね、そういう人らって。
ああ、はい。
結構みんなその物販なんですよね、それ。
ああ、そうなんですか。
そうですね。報酬画面とか見せてもらいますけど。
はい。
むちゃくちゃですからね。もう毎日もう、どんだけ売ってんのみたいな。
あ、すごいですね。見てみたいですね、本当に。
いや、もうすごいです。それ見たら、あ、一日だって何十万ですよ。売る。
中学。ありえないですね。
それを見てるとですよ。
はい。
俺何してんねやろうと。
ああ。
ってくるんですよね。だから、なんか、これすごい大切だと思うんですけれども、
はい。
山西さんも、
はい。
今後さらに報酬を伸ばしていこうと、
はい。
思うのであれば、
はい。
セミナーに参加する。飲み会に参加する。で、もっと大きな、広い視野を手に入れるっていうのは、はい、あり大切だと思いますね。
ああ。参考にさせていただきます。はい。
だから、さっき言ったみたいに、もし自分の殻だけで閉じこもってたら、例えば、はい、20万、30万って時に、それで、自分はすごいんだって思って、そこで終わってしまうんですよね。
ああ、うん、そうですね。そうかもしれないです。
そうですね。でも、そうやって、他の人を知ることで、世界はもっと広いわけですよ。
そうですね。1000万、月1000万って聞いたら本当に自分カスに思えてきました。
ね、上目指したらどこまででも上があるので。
はい。
うん。で、山西さんやったらいけるんじゃないかなって思ってるんで。
あ、いや、そっちもできるだけ進出したいと思います。
はい。ね。本来であれば、稼げてない時から、ね、どんどん参加して、はい、そういう稼いでる人と触れるだけで、触れ合うだけで、
はい。
思考がそう変わってくるんですよね。人の思考に考え方が洗脳されていくわけですよ、言ったら。
ああ、なるほど。はい。
じゃあ自分が稼げてないのがおかしくなってくるんですよね。
あ、稼げるのが結構当たり前みたいな。
そうなったら早いですよね、稼げるまでが。
あ、なるほど。あ、だから、元さんは意識的にセミナーとか行って、
はい。
稼げてる、すごい稼いでる人と、
はい。
同じ時間を過ごすみたいな、やってるってことですよね。
そうです。
なるほど。参考になります、本当に。はい、本当に参考になります。
これ多分、20万ぐらいまでやったら一人でなんとかできるんですよ。20万、30万、これ。やったら。
はい。
もうそこから上行こうと思ったら、その本当に稼げてる人の力も必要になってきたりもするんですよね。
ああ。
って僕は思ってるんですよね。
はい。
はい。なので、もし、はい、大学卒業されたら、
はい。
たまには、こう、セミナーとか。
いや、意識的に、どんどん、稼いだお金投資していこうと思います。
はいはいはい。どんどん投資しながら、はい、さらに上を目指されたらいいかなと。
はい、わかりました。
はい。はい。最後なんですけれども、はい、何か聞きたいこととかってありますか？
ああ、ちょっとまあ今教えてもらった近くなっちゃうんですけど。
あ、そうですか。はいはい。
そうですね。逆に僕が今の状態からどういうふうに展開していったらいいかっていうようなことを聞きたかったんですけど。
ああ、なるほどですね。
はい。
もう考えられてる感じだと思いますよ。とりあえず、稼げてるサイトをさらに強くするために、
はい、
無料ブログからサイトに移行ですよね。
はい。
うん、で、もう次のステップに行ってもいいかなとは思ってるんですよね、もう。ネオノンバトルは無料ブログじゃないですか。
はい。
基本的に。
はい。
うん、その次の、もうサイト量産。
はい。
うん。に入った方がいいかなと。 無料。
斉藤亮さん、あ、すいません。
いい。
斉藤亮さんは、に適した、あの、教材とかってありますか？
適した教材が、僕今最近進めてるんですけど、LFM ですね。
ああ、それは割とサイトの作り方とかも、載ってるんですか？
まあ、全部載ってますけど。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、普通の教材とは一個レベルが違いますけどね。
そうらしいですね。結構周りのレビューとか見てますけど。
はい。
はい。
でももう、山西さんで行けなければ誰が行くんですかみたいなとこはありますけどね。
あ、いやでも、購入考えてますし。あれですよね。12月6までに購入すれば、古いやつも、新しいやつも見れるみたいな。
そうですね。
今、ものすごい検討してるところ。
あ、そうですか。
はい。
いや、すいません。なんか、こんな音声撮ってるときに。
はい、あ、これ、流して大丈夫ですかこれ。
はい。まあ、ちょっと削除するかもしれないですけど。
わかりました。すいません。
で、まあ、そうですね。斉藤亮さんですね。
はい。
あの、無料ブログよりサイトの方が明らかに強いんですよね。
あ、そうなんですか。いや、まだサイトを作ったことないんで。
あ、本当ですか。
その、実感が、ないんですよね、
うんうん。はい。無料ブログよりも時間はかかるんですけれども、
はい。
サイトの方が、そうですね、順位が安定するというか。
ああ。確かにブログは上下激しいかもしれないです。
はいはい
はい。その辺をちょっとたくさん作ってカバーするっていうところはあるんですけど。
そうですね。
はい。
うん。まあ。あと、そうですね、もう、できれば、
はい。
早い段階で、新規ドメインじゃなくて、
はい、あ、中古ドメイン。
うん、中古ドメインもしくは日本語ドメイン。
はい。
もう使えるようになった方がいいですね。
はい。勉強します。
はい。
はい。
あと、外注ですね。
ああ、外注ですか。
はい。もう、意外とハードル高そうなんですけれども。
はい。
ね、やるまではすごいハードル高そうじゃないですか。すごい。外注さん雇うとか。
そうですね。すごいトップレベルの人がやってるようなイメージ。
そうですよね。そういうイメージですけど。やったらそんなこと全くないんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。で、さらに稼いでいこうと思ったら、
はい。
外注さん絶対必要です。
あ、わかりました。
はい。はい、
あの、自分、なんか、
そうですね。
はい。
自分で、
はい。
やらなくてもいい作業って結構あると思うんですよね。出てくると思うんですよね。
はい。
あの、非リンク送ってもらったりとか。
ああ、なるほど、はい。はい。
サテライトブログ更新してもらったりとか。
ああ、そうですね、はい。
そういうのは外注さんにやってもらった方が、ね、効率がいいわけですよ。
そうですね。うん。はい。
で、意外とね、安くやってくれたりするんですよ。5000円、月に5000円とか。
あ、そんなもんなんです
ね。そうですよ。月に1万円とか、そんなもんですよ。
あ、めちゃくちゃ。安いですね。
めちゃくちゃ安いですよ。めちゃくちゃ安いのにめちゃくちゃやってくれますからね。
はい、
ね、それや、だから、例えばですよ。
はい。
無料ブログを100個作るのが大変ですという人がいたら、
はい。
外注さんに作ってもらったらいいじゃないですかって思うんですよね。今だから言えることですけど、これは。
あ、そうですか。
はい。100個作ってもらうのに5000円ぐらいで作ってくれるわけですよ。
え、5000円で100個も作って
くれる？ 5000 円で100個ぐらい作ってくれる人いますよ、探したら。で、そこに1記事ずつ入れてくださいって言って、1万円でやってくれる人もいますからね。
え、100個ブログ作って、
100
記事入れてくれて、1万円ですか？
はい、はいはい
はい。ありえないですね。
でしょ？
はい。
やってくれる人がいるんですよ。それしたら、500個なんか一瞬じゃないですか。自分。
一瞬ですね。
ですよね。
いや、結構今、ショックを受けました。
やってくれるんですよ。
はい。
うん。だから、こっちは、キーワードだけ考えて、ね。
はい。
カッコ開けて、このブログタイトルはこれだけにしてくださいと。で、とりあえずブログ、ね、作成してくださいと。
はい。
言ったら出来上がってくるわけですよ。1ヶ月後ぐらいに100個。
すごいですね。
で、あとは自分で記事入れるなりとか。
そう。
100個一瞬ですよね。
1万円で。
1万円で。
え、めちゃくちゃ楽じゃないですか。
そうです。ただみんなはそれを知らない。
ああ、それすごいですね。
はい。ですよね。じゃあもう500個も1000個も。もう僕、500個って言ってますけど、何個あるかわからないですからね。
いや、そうですね。1万円で100個買えるなら、もう、めちゃくちゃ持っててもおかしくないですよね。
だから、その、動かしてるやつは、500個ぐらいかもしれないですけど、まあ、自分でやったやつか。
はい。
それ以外は、もっとありますよね。
ああ、それは、なんかいい話聞きました。はい。
はい。そうです。だから、どんどん作ってもらったらいいんで、で、まあ、はい、で、今度サイトになった時も、
はい、
記事を今度書いてもらうわけですよ。
ああ、うん。
記事を、まあ僕の場合は 1記事100円で書いてもらってるんですけど、
はい、
うん、記事もどんどん、ね、記事タイトルだけ書いて、外注さんに渡すと記事ができて上がってくるんですよね。
ああ。
でもそれね、僕はもうサイトに入れるだけですよ、記事を。
楽ですね。
それじゃ楽ですよね。
え、記事のクオリティとかはどうなんですか？
まあ、それは、ちょっと一番初めにいろいろ教えたりするんで。
はい。
うん、まあでも、まあ、クオリティはそこまで高くはないとは思うんですけど。
はい。
仮想ページの記事、まあ、SEO に、強くするための記事であれば十分ですよね。ページ数を増やすための記事であれば。
ああ、そうですね。確かに自分じゃなくても全然いいところですね。
だからそういうところで外注さんにやってもらえば、ね、すごいことになりそうですよね。
あ、なんかめちゃくちゃ一気にいける気がしますね。その話聞いてると。
ね。いう感じですかね。だから、山西さんがもうこれからやられることっていうのは、
はい。
HTML サイトの量産ですね、今度は。
はい。
で、まあ、その時にできれば、日本語ドメインか、
日本語ドメイン。はい。
まあ、また後で日本語ドメインの話はさせてもらいますけど。
はい。
はい。それで、まあ、外注さんを雇うと。
はい。
例えば、今までの半分以下の労力で、
はい。
以上の報酬が上がるようになると思うんですね。
あ、わかりました。ありがとうございます。
っていう感じで、
はい。
だいたいこの音声を、ね、終わらせていただきたいと思います。
はい。ありがとうございます。
はい。山西さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。では、失礼します。
失礼します。